毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市下旬号では人権に関する特集を掲載しています。今日は教育委員会人権童話教育課の笠井さんにお越しいただき、お話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
広報四日市12月下旬号にはメディアリテラシーと人権教育について触れられていますが、まずはメディアリテラシーについてのお考えを教えていただけますか。
私たちの身の回りには情報を得るためのメディアがたくさんあります。情報に対してそのまま受け入れるのではなく、本当に正しい情報なのかを判断する力や、その情報はどんな意図で発信されているかを読み解く力、そして狙いに沿って ICT 機器を活用し情報を発信していける力をメディアリテラシーと考えています。
なるほど。メディアといえばもちろんこのラジオもそうですし、今はテレビや雑誌、新聞だけでなくインターネット、SNS など身の回りにはたくさんありますね。膨大な情報があふれている時代だからこそ身につけておきたい力ということなんですね。
はい。断片的な情報や誤った情報を鵜呑みにしてしまうと、偏見や差別を助長したり誰かを傷つけたりしてしまうかもしれません。メディアリテラシーをしっかり身につけていくことが自他の人権を守る上で非常に重要になってくると考えています。
メディアリテラシーに関わっての人権教育として四日市市としては何か取り組みをされているのでしょうか。
はい。今年度は市内すべての小中学校でメディアリテラシー養成を通じた人権教育の出前授業を実施しています。
その出前授業はどんな内容だったのですか。
例えば中学校では新型コロナウイルス感染症に関わる差別的な書き込みやデマを例に、出回っている情報の中には正しくないものも含まれていることを取り上げました。また情報を発信する際に受け手がどんな思いをするか、そしてどんなことが起こりうるかを想像したり判断したりすることが大切だということも確かめました。
そういえば先ほどからメディアリテラシー養成を通じた人権教育と言われていますが、メディアリテラシーを身につけることと人権教育との関連についてもう少し詳しく教えてもらえますか。
学校ではブラック問題や外国人の人権、障害者の人権など様々な人権課題を学習しています。人権教育を進めていく上で情報を正しく判断するということは大変重要です。しかしインターネット上の書き込みなどを見ると、間違った情報、決めつけや偏見も残念ながら見られます。子どもたちは正しい情報だけでなく、こうした間違った情報にも触れることになり、それらを鵜呑みにしてしまうと差別に加担する側になってしまうかもしれません。情報を受け取るときは一度立ち止まって、誰が発信している情報なのか、内容は事実なのかなど主体的に判断する力が必要になります。メディアリテラシーを一人一人がしっかり身につけておかないと、差別の被害者にも加害者にもなってしまう可能性があるということです。
なるほど。小中学生の時期にこうした学習を進めていくことはとても大切ですね。情報を正しく判断する力を得ることは大切だと分かりましたが、私たちが普段からどんなことに気をつけていけばよいのでしょうか。
インターネット上で人権を奪ったり奪われたりするような問題が頻繁に起こっているのはなぜなんだろうと考える中で、普段からの人間関係がとても大切になってきます。
一人一人が正しい知識や判断力を身につけていくことと、お互いにいろんなことを言い合える人間関係を作っていくことが大切ということですね。
はい、その通りです。インターネット上のことだけでなく、例えば友達との日常会話の中でもメディアリテラシーで培われた力を大切にしてほしいと思います。
これからの社会の担い手である子どもたちがメディアリテラシーを着実に身につけ、より良い人間関係を築いていけるよう、今後も学校教育での取り組みが重要であることがよく分かりました。今日はメディアリテラシーと人権教育というテーマで、教育委員会人権童話教育課の笠井さんにお越しいただき、お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。